なあ、知ってるか？あの小川のとこ、月がよく見えるんだ。意外と穴場なんだよね。鼓動が強く、早く、殴るように打ちつける。彼女に聞こえていないかと不安になるほどに、俺は極力平静を装って声をかけた。彼女は目を丸くした。無理もない。ほとんど話したことのないクラスメイトから、急に声をかけられたのだから。しかも、唐突に月が見える場所の話と来たものだ。
そうなんですね。
絞り出すように答えてから、小さく会釈して、その場からそそくさと立ち去ってしまった彼女。小さな背中が遠くなって、視界から消えた。俺は、しばらく動くことができなかった。一体、どう言えばよかったのだろうか。自分としては、どうやって声をかけようかと、夏休み中に何度も考えた。内容も、言葉遣いも、声色も。もう少しでやってくる十五夜。彼女に伝えた、学校近くの小川のほとりは、俺の気に入っている場所だ。たまに寝転んだりして過ごすこともある。晴れた夜には、たくさんの星空がよく見える。彼女と二人で、あの場所で過ごせたら、そんな期待を抱いたのだ。しかし、その結果がこれだ。彼女が立ち去ってからも、しばらく鼓動は落ち着かなかった。心に重りがのしかかったようだった。彼女が優しい声で友達と話している様子、真剣に授業を受けている様子、控えめな仕草、温かい笑顔、一人静かに本を読んでいる横顔、気づけばいつも彼女を目で追っていた。俺みたいな奴は彼女からすればチャランポランのよくわからないクラスメイトでしかないのだろう。そんな奴から声をかけられたら迷惑だっただろうか。晩夏の生ぬるい風が窓から廊下に抜けていった。あれから数日、明日は十五夜だ。学校から帰宅した俺は、重いため息を吐きながら、部屋のベッドにもたれかかる。彼女と話したい、いつか思いを伝えたいと、そればかり考えていたから、自分が思いを伝えられる側になるなんて、夢にも思わなかった。文化祭の実行委員を一緒にやった、他のクラスの女の子。文化祭が終わってからも、時々話すことはあった。しかし、異性として意識したことは全くなかった。申し訳ないけれど、女の子の告白は断った。でも、一度だけ出かける約束をした。女の子の思いには応えられないけど、一度会うことで納得してくれるのならと思ったのだ。その子の勢いに押されて根負けしてしまった、というのもあるが。だけど、考えてしまうのは、やっぱり彼女のこと。当たり前だ。俺が好きなのは、クラスメイトのあの子なのだ。あれから、クラスでも時々目はあったが、決まってそらされてしまっていた。やはり嫌われてしまったのだろうか。だとしたら、もう声をかけること自体迷惑になるのではないか。そんな言い訳ばかりしてしまい、もう一度彼女に声をかける勇気が出せなかった。十五夜の夜、俺は例の女の子と 月見に来ていた。あの日、彼女に伝えたのと同じ場所だ。この女の子と出かけるのは一度だけ。これで終わりだ。だけど、この場所だけは断ればよかったな。明るく、少し幻想的な雰囲気も醸し出しながら、空に浮かぶ月。俺に思いを伝えてくれて、そして一緒に出かけたいと言ってくれた目の前の女の子には失礼だと思うけど、しかしどうしても俺は彼女のことばかり考えてしまう。考えを振り切るように、思いをごまかすように、無理やり笑みを作って、それから月を眺めた。女の子は俺に背を向けて天を仰いだ。今あの子もこの月を見ているのだろうか。何やってんだ俺は。俺は君と一緒に来たかったのに。頭と心がぐちゃぐちゃで、そんな俺に月明かりはただ静かに降り注いでいた。